明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
お祈りとは、神様に向かって語りかけること。はい、奈美子さん、
はい、
今日もメールのご紹介ですか。
今日はですね、手書きのお便りです。
はいはいはい、
メールもいただくんですけれども、うんうん、手書きの美しいお便りもたくさんいただいてるんですよ。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
最近はね、メールが多くなりましたけれども、うん、やはり手書きのお便りも嬉しいですよね。はい、
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。立石正蔵のぶっつけ本番の皆様へっていうお便りなんです。
ほ
う、嬉しいでしょ先生。
背中がゾクゾクゾク。
埼玉県の K さんからなんですが、インターネットで聞いてらっしゃるんですって。ネット放送で。
はいはいはい。
はい。で、今回ね、ちょっと前の放送なんですが、お祈りをずっとね。
ああ、なんか言いましたね。
うん、それでね。
ソロモンの祈りとかね。
とってもね、先生が、うん、上手下手はないんだよって、教えてくださったので。
うん、はいはいはい。
どのように祈ればいいのか、なんていうの、とても、学んだというか、ちょっと読んでみますね。
はいはい。
賛美し、懺悔し、感謝し、願い事を祈る。こういうことを知ることはとても大事だと思います。これ、お祈りのね。
はい。
賛美、
ね、
懺悔、感謝、願い事。うん。うん、そして、信じて大胆に祈りたいと思うのですが、つい小さな願いになってしまいがちで、自分で神様に限界を作ってしまうと、これ日曜日の説教でしょうね。説教でも教えられたことがあります。祈りの達人、カッコ、クエスチョンマークになりたいと思います。ということで、書いてくださって、
うんうんうん、
で、立石先生、奈美子さん、お話楽しみですよって最後に書いてくださって。
ありがとうございます。
ありがとうございます、ケイさん。
祈りの達人ね。はい、達人であるかどうかは神様が判断するんであって人間が判断するんじゃないけどね。
はい。
そっかそっか。しばらく前にそういえばお祈りについてお話ししましたね。
だからお祈りの内容は賛美と懺悔と感謝と願い、うん、
はい、
こういうのが入ってますよね。
そうですね。
そういうことを学んで。
ウェストミンスターの小距離モンドかなんかを使ってお話した時のことですね。はい、はい。お祈りですか。
はい。
お祈りを上手になるにはどうしたらいいでしょうか。
はい、
簡単なことで何回もお祈りするしかないです
ね。何回もね。なかなかこう集中できないんですけど、どうしたらいいでしょうか、とかね。いろいろ皆さん、悩みますよね。
集中できないか。私もなんかね、お祈りしてるとね、頭の中にこのいろんなのがね、うんうん、じわじわじわって出てくるじゃない、
はい
ね、
はい
はい、あれやっぱりね、座禅でも練習してみますかね。そういうことがね、雑念が湧いてこないようにね。
でね、私の経験でお祈りって黙ってお祈りするときありますよ。心の中で言葉で、はい、うん、それから口に出してお祈りするときありますね、うん、音声に出して、
はい、
で口に出してお祈りした方がなんかちゃんとお祈りできそうな感じ。
いつだったかね、うん、キリスト教番組の、宣伝かなんかの番組見てたんだけどもね、
はい、
富士山のてっぺんに行ってね、
ええ、
韓国の人なんだけどもね、ええ、この日本が救われますようになんてね、でっかい声を張り上げてね、富士山のてっぺんでお祈りしてる人がいた。
ああ、もう日本の一番高い山に行って、
うん、
そこで祈ってくださった。
まあ、いろんな人がいるもんでね。
それからね、その椅子を置いてね、自分の前に。
椅子を置いて。
そう。で、そこには誰もいないんだけれども、
はい、
その私たち弱いから、うん、その椅子を置いて、その前に自分がひざまずいて、お祈りするみたいにして、神様に。そうすると、心がその、なんていうんですか、こう想像力豊かにというか、神様がおられるという思いを深めることができる。そういうのも聞いたことあるんですね。
似たような話ってさ、食卓にね、一つ椅子というかね、席を作ってね、
はい、
ここに一人おられるのよ。
それありますよね。
イエス様がおられるのよ。
そうそうそうそう。
日本の古いやり方でね、影前なんてのあったけど、一緒くたりしちゃいけませんね。
なるほど、うん。
そういうやり方もあるかもしれませんね、
。
人それぞれの感性に合ったね、お祈りでいいと思うんだけど、うん、私の感性でどうしても合わないのがね、はい、礼拝の途中でね、で両手を上げて天に向かってものすごい大きな声で、うわーってやるね。まあそういう教会一度行ったことあるけれどもね。全員がやるの。
あ、でもそれは全員が声を出すんですか？
全員が声を出して両手を上げてね、天井を見ながらやるわけ。
そうするとでも、お祈りの言葉はよく聞こえませんね。
自分でお祈りしてるからいいんじゃない、その人たちは。自分の
言いたい同時にお祈りですね。
そうそうそう。うん、私は背中をゾゾッとしてね、逃げ出してきて。
じゃあ先生そこで一緒にお祈りできなかった。
僕はそういう感性を持たない人なんだな。やっぱりね、お祈りっていうのは、
はい、
自分もやっぱり改まって、
はい、
それこそやっぱりね、寝床から起きたら、洗面所行って顔を洗ってそれからお祈りっていう、こういう感じじゃない？
そうですね。
とりあえず布団から起き上がったら、その神様おはようございます、今日もよろしくねって、まあお祈りもするけれどもね、
はいはい、
そういうお祈りと、うん、やっぱりこの自分の心にね語りかけるためのね、ある準備が必要な祈り、
う
ん、
そうです
ね。イエス様はね、あなた方お祈りしたい時にはね、誰も見ていないところでね、奥まった部屋に行って、
そうそうそう、
お祈りしなさいとおっしゃって
ますよね。隠れたところを見ておられる神様にね、うん、って書いてらっしゃいますね。ああ、そうですね。
まあそれも、うん、個人の祈りとしてはね必要なものなんですけれども、うんうん、ただ祈りっていうのはね、個人の祈りの他に公の祈りっていうのもありますよね。教会のほら礼拝で、はい、長老さんとか司会の方がね代表して祈る。
ありますね、はい、
うん、このね代表して祈る時に用いられている言葉をよくね覚えると、そうするとなんていうかな、この自分勝手な祈りではなくてね、思いつきの言葉を使った自分勝手な祈りではなくて、ある、そうね、格調高いとでも言うかな。
はい。
そういうことも勉強する必要があるのかなと思うね。
なるほど。思いつきのまま自分の希望だけをずっとお祈りしてしまうのはちょっと良くないですね。うん、
でもね、そこから誰でも始まるのよ。
うん。うん、
やっぱりお祈りって最初に言ったけど、神様に向かって語りかけることでしょ。うんうん、で、普通自分がね、喜んでいるとき、楽しいとき、何もかも満ち足りているときなんてあんまりお祈りしないんですよ。
苦しみのときに。
そう。病気になったとき、お腹が痛いときね。私ね、うん、急性大腸炎になったときにね。うん、このときに神様助けてくれって電車の中で。
あら。
恥も外部もありませんよ。でも今から思うと、あの時の祈りは本物だったな。
大丈夫でした？
ああ、まあ、救急車で運ばれていて、うん。
う
ん、そんなこともありましたね。街道建築のためのね、土地探している最中でしたけどもね。
あ、突然にそういうふうに、こう、うん、痛みが襲ってきたり。
そうそうそうそう。
ああ、救急車ですか。
そういうことも
ある。
そう。
うわ、
大変。まあ、そんな時のね、あれ、お祈りじゃなく、ただの叫びだったんだけれどもね。でも、今から思うと、本当にあの時は神様にすがってたな、うん、今はなんかどことなく腰が引けててね、肩通りのね、綺麗事のお祈りで終わってる、ルーティンワークでね、という気もするな。だから僕は、本当にね、苦しい時に神様に向かって助けてってね、はい、いう、その人の祈りって本物だなと思う。言葉は拙なくても。
あ、そうですよね。で、そういう時ってまた言葉を
選んでられないもん。
そうそうそう、うん、ありますよね。
ね
え、そう。でも私も思うわ。うちの子供が校庭でね、傘がパッと目に刺さっちゃった時、
あらま。
うん。で、学校のね、校長先生と教頭先生がすぐ病院にいて、うん、私家でもう急いで病院駆けつけた時、うん、やっぱりこうなんか叫んでましたよね。どうしようって、目がほら、失明しちゃったら。
本当ね、ごめん。大丈夫だったの？
その、ちょっと外れてたんですけど、
よかった。
うん、でももうすごい、こう、わめく中でのね、目のこう手術でしたけど、
うんうん、
でも突然そう起こった時、突然知らされて、うん、そういう時って私たちってこうなんか本当叫び声しか出ないようなことがありますね。
ね、
はい。
うん、声を上げて祈る祈りとさ、うん、それから心の中で祈る祈り、まあいろんなケースがあるけどもさ、ナミコさんに意地悪な質問してみるかな。
はい。
旦那のプロポーズを受けた時に、あなたはその時どんな祈りをしましたか？
ああ。
なんて言ってね。
そうですね、どうだったかしら。
もう思い出せないか。50年も前の話だ
から。いや、そんなになってないよ、まだ。とか言って。でも、私たちは、悩みながらね、二人が出会って。
もっとも、あなたがプロポーズさんじゃなくて、旦那の方がプロポーズしたの、熊田先生。
誰かが紹介されたんじゃなくて、私たち同級生でしたでしょ。
あ、なるほど。
その中から導かれていったので、うん、結構、いろいろこう、行ったり来たり。
なんだ、ドラマ性もないのか、つまらん。なんて言っちゃった。
そうですね。
そういう時の祈りって僕もね、じゃあ自分で女房にね、プロポーズする時にちゃんとお祈りしたかなと思うと恥ずかしながらやってねなーなんて。
あ、でもね、やっぱりこう御心かどうか、神様が本当にそのことを、望んでくださって、私に与えてくださるかどうかをよく祈ってましたよ。
大学受験する時とかね、就職試験に行く当日の祈りね。それは僕今思い出すんだけどもね。やっぱりね、冷めてるわけ。
あ、そうですか。
そうなの。ね、この就職試験、御心ならばどうぞ受かりますように。
なんか全部冷めて
る。祈るわけ。で、結局落ちたんだけど。そういう時のね、僕の感性なのかな。なんか真剣にあんまり祈らないっていうね。なるようにしかならないやなんて思ってるから。
先に思っちゃったり。
先取りして考えるとあんま良くないそういうのはね。
そうですね。
でも本当にね、祈りの言葉、聖書の中の祈りの言葉ってのは私たちを豊かにしてくれるからね。一つちょっとね、ダビデがね、罪を犯した時のお祈りの言葉っていうのをね、聖書からちょっとね、ご紹介しましょうね。長いお祈りなんだけども、その中のところからね、最初のところだけちょっと読んでみますね。
はい。
神よ、私を憐れんでください。恩慈しみを持って、深い恩憐れみを持って、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。
はい。
まあという出だしで始まるね、この懺悔の祈りですけどね、
詩編の51編、ね、
これなんかは本当にね、やはりこのダビデの心の中のね、この思いっていうのは出てきますよね。
まあこの祈りの背後にある事件はね、
まあダビデが不倫してね、
そうですよね、
もう自分の部下を殺してね、その女房を取ってしまって恐ろしいことをやって、それを預言者のナタンによってね、糾弾させられましてね、はっと気がつかされるところですよね。
そうですね。
このままでは滅びてしまう。私は神様のね、裁きにあって滅びてしまうってね、その土壇場のところだったからね、こういう言葉出てくるんですよ。
そうですね。
聖書を考えてみますとね、ダビデの詩編なんて言われるのは、これ全部お祈りですからね。
そうですよね。だからね、辛い時ぴったりの言葉が出てくるんですよね。
出てきたりしますね。
そうですよね。
この間もね、病気の人をお見舞いした時に、詩編のね、あちこちを読んでね、やっぱり人を慰めることのできるのは神様の御心だと思ったからね、神様の御言葉が慰めるんですね。
そうですね。
はい、じゃあ今週のプレゼント、
プレゼントね、サマースペシャルプレゼント第2弾です。素敵な聖書カバーです。
カバ
ー、はい、はいはいはい、抽選で5名の方にプレゼントいたします。聖書カバー、宛先は郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。また夏の福音の波キャンプお申し込みも受け付けています。
これはじゃあハガキで書いて出せばいいんですね。
そうなんです。抽選で当たるかもしれませんよ。
聖書のカバーです ね、
ぜひ押し込んでくださいね、
は
い、
カバーの裏に奈美子さんのプロマイドでも貼っていきましょう。
そうですか、はい。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週もまた奈美子さんと私のトーク番組聞いてください、はい、さよなら。
お元気で。